前回に引き続きですね、ノナさんをゲストにお迎えして、今回はちょっとジェットパックコンポーズのお話を聞こうかなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、正直僕、ノナさんがジェットパックコンポーズに関わっているというのを全然知らなかったんですけれど。
そうですね。私、まあ、ジェットパックコンポーズって大きく、まあ、二つ、なんか、テーマというか、まあ、ありまして。まあ、一つは、なんだろう、コア。まあ、そのジェットパックコンポーズの、UI ライブラリのコアの部分、コトリンコンパイラプラグインとかを作っているチームと、あともう一つは、その上で動く UI ライブラリを作るチームとか、まあ、部隊がいて、私はその UI を作る側で、今主にテキストとか、テキストフィールド、文字入力のところを、まあ、今頑張って作ってるって感じですね。あ、多分先に言っとかなきゃいけないんですけど、多分ジェットパックコンポーズ、本当に、アルファですらない、アーリーアルファというか、IO では、本当にオープンソースにして、そこで開発してますよって言ってるだけで、多分、まかり間違ってもプロダクションに使うと多分大変なので、今は、こういう技術が、こういう技術ことをやっていますよという、多分、参考程度で、聞いていただけると多分いいかなと思います。
はい。まあ、ちょっと、そういえば最初に言うの忘れたんですけど、ジェットパックコンポーズっていうのは、この前の Google I/O で発表された、なんていう、ライブラリですかね。
そうですね。UI ライブラリーで、コンセプトとしては、まあ、デクラレイティブ UI、まあ、リアクトみたいな書き方ができて、コトリンって書かれていっていう、UI ライブラリーを今、Google が作っていますよ。っていうのが、Google I/O での、発表でした。
はい。で、なんか使う際にもあれですよね。自分で、あれ、AOSP かなんかから落としてきて、ビルドしないと使えないんですよ
そう
ね。
ですね。コトリンのコンパイラプラグインが必要になってくるので、まず AOSP をチェックアウトしてきて、そこに入ってるスタジオ W っていう特別な Android スタジオを起動することで、できるという、まあ、だいぶハードルの高い、ライブラリーになってます。
そうですね。僕の周りでも2、3人試してましたけど、僕はちょっと発表を見て、サンプルというかドキュメントを眺めて、ふーんって
いや、
言っ
多
たぐ
分、
らい。
今だとそれぐらいで、多分、まだデモが動く程度なので、API とかもコロコロ変わってますし、まあ、実際私も、つい一週間前ぐらいに、エディットテキスト？じゃあ、インプットフィールドっていうクラス名をテキストフィールドで変えるみたいな、もう一回リリースしちゃって絶対できないような、大工事とかを平気で突っ込んでいるので、まだそういうステージです。
はい。でも、あれですよね。iOS も WWDC でなんか似たようなのが発表されたんですよね。
スイフト UI でした
で
っ
したっ
け？
けね。というので、なんか結構モバイルアプリ周りにはこの宣言的 UI の流れがちょっと来てるなと思って。
そうですね。実際、なんだろう、ジェットパックコンポーズの、あの時も言ってましたけど、フラッターとか、リアクトみたいなところに、まあ、インスパイアされて、作ってるところもあるので、やっぱそういうの時代の潮流なのかなっていう気はします。すみません、私、スイフト UI、フォローアップしてないので、中どんなのかわかんないんですけども。はい。
はい。もしよければ、そのジェットパックコンポーズ、なんていうかな、モチベーションとか、まあ、フィロソフィーみたいなところとかをぜひお聞きしたいんですけれど。
そうですね。多分、大きく、多分、リアクトの、まあ、リアクト JS みたいな、その違いとしては、多分、リランドさんっていう方が、最近、チェインリアクトだったかなっていうカンファレンスで発表されてたり、あとブログ記事も書かれてたので、彼の、ものを言うのがいいと思うんですけども、まあ、結構大きな違いは、リアクト JS とかって、JSX？ JSX か。JSX の、なんか謎の HTML タグみたいなやつをリターンすることで、まあ、いろいろ作っていきますよね。ジェットパックコンポーズは、リターンするのではなくて、リラドさんはエグゼキューションモデルって言ってましたね。 エグゼキューションモデルって、という形を使ってます。これ何かというと、まあ、関数を呼ぶような感じでユーザーを作っていくんですね。もう本当にブログに書いてあるのが多分一番わかりやすいんですけども、例えば、ここにテキストを表示したいって思ったら、テキストっていう関数を呼んで終わりっていう感じですね。
なるほど。
はい。それが関数呼び出しを、に見えるように UI を作っていくっていうのが、まあ、Jetpack Compose の、特徴かなって思ってますね。
基本的にその関数に渡されるのは、その自身の、あれ？ノードが渡されるんでしたっけ？
あ、コンポーザーっていうのが、本当渡ってるんですけども、はいはい、あれはコンパイラが隠してくれてるので、
うんうん、
アットコンポーザブルっていうアノテーションをつけた関数を、コンパイラが、もしこれは Jetpack Compose の UI で使う関数だって言って、いろいろちょっと加工してくれるんですね。
うんうん、
で、その中で、例えば、テキスト表示したかったら、テキストっていう関数を呼び出す。例えば、ハローワールドっていうテキストで呼び出すと、その、なんだろう、UI にテキストでハローワールドっていうのが、出てくると。で、IO でも言ってたんですけども、大きな違いとしては、どう言ったらいいかな。まあ、カスタムビューみたいなやつをすごく簡単に作るようになってるんですね。
はいはい。
例えば、その今だと、例えばテキスト3つを並んだものを1つのビューとして見えるように使いたいってやると、まあ、そこそこ大変じゃないですか、Android だと。はい、ビューをエクステンドして、コントストラクター全部用意して、で、中でテキストビューの中にビューは置けない、ビューの中にテキストビューは置けないからみたいな感じになるんですけども、Jetpack Compose は関数呼び出しなので、例えば、トリプルテキストっていう関数を用意して、中でテキスト3回呼べば、それでおしまいです。
なるほど、なるほど。
カスタムの、ウィジェットをすごく作りやすくなってるはずですね。
あ、ちなみにその、名前が出たリランドさんですけれど、もともと Airbnb の方でした、
ね。ですね。はい。そうおっしゃってましたね。なんか、ポッドキャストでも。
なんか、Google IO のスピーカーとして、その方の名前が出たときに、実は、レディットの Android Dev、サブレディットで結構盛り上がってて。
あれ、多分リランドさんでは多分ない。
でしたっけ？
はい。リランドさんは IO で発表されてなくて、ジムさんかな？
あ、その方でしたっけ？失礼しました。うん、なるほど。はい、
ジムさん、IO で発表されてたのはジムさん。ジムさんも、Jetpack Compose やられてて、あと、アダム・パウエルさんと、まあ、ロマンさんが IO で発表されてましたね。
うんうんうん。まあ、リランドさんのブログ記事は自分も読んだんですけれど、すごく、わかりやすいというか、概念を一から実装するみたいな感じで。
そうですね。
はいはい。面白かったです。
そうですね。あれがもう本当に基礎というか、ああいうマインドセットになっているので、実際私も、なんか、Jetpack Compose のコンポーネントを作ってるときには、なんか、ああいう、まあ、裏側とかはあまり意識しないですけども、なんか、なんていうのかな、ポジショナルメモライゼーションとか多分、はいはい、言ってたと思うんですけども、ああいう、コンセプトを使いつつ、まあ、パフォーマンスとか見つつ、作っていくっていうのもやってますね。
で、なんでなんて言ったらいいのかな、React.js みたいな、仮想的なレイアウトを返すみたいな感じじゃなくて、関数呼び出しみたいな、結構プログラマティックな感じにしたんですかね。
結構、まあ、これ私が、React.js を使ってた時に、思ってたことなんですけども、例えば共有コンポーネント1個を表示した後に、2個目のところは、なんか if 文で分けたいってなった時に、リターンだと書きづらくないですか？
ああ、まあそうですね。確かに。確かにそうですね。
なんかまあその辺は今のなんか関数だと単純に1個関数読んだ後に、その直後に if 文で、なんだろう。この時はこれ、この時はこれみたいなやつはまあ簡単に書けるので、うん、そういう点では楽ですね。
うんうんうん、なるほど、うん。なんかあれですよね、印象としては、僕あんま詳しくないけど、割とフラッターに近い感じなのかなって。
そうですね、フラッターに、まあ、インスパイアされて作った経緯がある、経緯というか、まあ、インスパイアされているので、多分フラッターに非常に似た構造にはなっていると思いますけども、でも、フラッターってエクセキューションのモデルでしたっけ？
あ、ごめんなさい、僕わかんないです。
はい、あ、そうそう、多分、あの、私もあまりフラッターの裏側は詳しくないので、あの、ちょっと、だから言えないんですけども、あの、でも、インスパイされてるのは、まあ、フラッターだけじゃなく、いろんな、その、リアクティブライブラリーを、まあ、なんかその、参考にしつつ作っているので、あの、間違いなく影響を受けてると思いますね。うん、
あの、もし話せる範囲であれば、あの、お願いしたいんですけれど、
はい、
その、そもそも、このジェットパックコンポーズって結構野心的というか、こう、なんていうのかな、今までのこう資産を割とこう、無視じゃないですけど、
そうですね。
捨てる感じですけど、これはどっからこういう話になったんですかね。
私、多分その、二つ大きな話、あの、理由があって、一つは、あの、まあ、先ほど言ったように、その、今、デクラレイティブ UI ライブラリというのは非常に、あの、流れがあるので、そういうものを Google も、Google とか我々も、まあ、あの、提供すべきだろうっていうのが一つと、あともう一つは、あの、アンバンドル化ですね。今、あの、テキストビューがもう顕著な例ですけども、テキストビューはフレームワークの中にあって、基本的にはバグとかフィーチャーを入れても、それが、そのユーザーの皆さんに使っていただくには、まあ2年3年っていうスパンがどうしてもかかってくるので、そう、なんか、アンバンドル化っていうのは、その、フレームワークの外で、作っちゃう。まあ、今の Android X みたいな感じですね。にしちゃえば、もう、すぐ、皆さん使ってもらえる。すぐユーザーに届けられるっていうメリットがあるので、もう、常々アンバンドル化したいなという、欲求があり、まあ、このタイミングでっていうのは多分あると思いますね。
なるほど。それはつまり、テキストビューとかのレベルになっちゃうと、もうフレームワーク側にかなりがっつり、なんと言ったらいいのかな、依存しちゃってる感じなんですかね。
フレーム？
あ、つまりテキストビューっていう、例えばそのカスタムビューみたいなクラスをライブラリーとして提供するっていうこともできますよね。あの、マテリアル、はいはい。
そうですね。できますけども、例えばテキストビューを使って、っている以上、やっぱテキストビューのバグっていうのは、なんだろう、残っちゃいますし、で、テキストビューと同じものを、なんか横に作ろうと思うと、それまたそれで大変ですし、2個メンテしなきゃいけないですし。
まあそうですね、そうですね。
なので、まあ、アンバンドル化っていうのは確かにその、ジェットパックコンポーズ以外の方法でもできる、ものではありますけども、まあ、多分今回新しいライブラリを作るんだったら、まあ、当然、アンバンドル化して作りましょうっていうのは多分入ってると思いますね。モチベーションとして。
僕、ジェットパックコンポーズあんまりちょっと調べてないんで、
もし
あれだったら恐縮なんですけど、その、コンポーズで描く範囲の中には、既存のウィジェットっていうのは入れられないんですよね。その、ボタンであるとか。はい。
あ、既存のウィジェットっていうのは、その、例えば、ボタン、そのボタンビューを、ボタンビューってボタンか。ボタンを、ジェットパックコンポーズの中で書くってことですか？
っていうのはできないんですよね。
全く、まず今の段階です。将来変わるかもしれません。
はい、はい。
で、Google I.O. でもうちゃんと、でも言ってたんですけども、一応、入れ子にしたり、例えばその、リニアレイアウトの内側に、ジェットパックコンポーズのビュー入れたり、ジェットパックコンポーズの中から、クラシカルビューを入れたりってことは、一応計画はしています。
あ、なるほど。あ、はい、できるんですね。ほう。
ただ、今の、ジェットパックコンポーズで動いているのかどうかは、ちょっと私は把握していないので、そこはデモを動かしてみて、動いてたら動いてたみたいな感じな。
ああ、でもその入れ子ができるのはかなり、まあ、もしできたらすごく強力というか、うん、
そうですね。やっぱ、今の既存の資産っていうのもありますからね。その、ビューで書かれている。
ですね。まあ、ちょっと話が逸れるかもしれませんけど、個人的にはその、フラッターとかリアクトネイティブ使うときの一番のネックって、そこの、ネイティブのなんか元からあるやつとの組み込みっていうか、インテグレーションだなと、個人的にはまあ思ってたんで、まあ、そこができるっていうのはかなりすごいなとは、うん、思いましたね。
ジェットパックコンポーズは、まあ、テキストビューは使ってはいないんですけども、基本的には、いわゆるビューに、ビューの中、キャンバスに、書いていくっていうスタイルなので、既存のビューの、仕組みを逸脱してるわけではないんですね。
なるほど。
なので、ちょっと他のライブラリわかりませんけども、全くできないとは思えませんけども、どんな形で実現されるかもよくわからないっていう状況ですね、今の。私が見てる感じではですね。
うん、あ、ちょっと補足すると、フラッターとかリアクトネイティブもできるんですけど、すごくこう、ぎこちないというか、なんかいろいろバグりがちで、なんかグリーンフィールドとブラウンフィールドみたいな言い方をするんですけど、そのブラウンっては混ぜてる状態なんですけど、まあ、ブラウンは結構難しいよねっていうのはよく聞くので。うん、
まあ、どの世界でも多分混ぜるっていうのはなかなか難しい。うん。別に UI ライブラリに限らず、やっぱ混ぜるっていうのはやっぱり大変な、一般で大変だと思いますので。
なるほど。
我々はどこまでできるかはちょっとわかりませんけども、まあ、やるとは、Google ライブラリで言いましたので、はい、多分頑張ってると思います。
はい。あ、ちなみにまあ、これも答えられる範囲でいいんですが、なんていうのかな、結局ビューがあって、その中をこう独自にレンダリングしてるわけですよね。
そうですね。
それってこう見方を変えるとブラウザーがやってることとすごく、まあ、似てるわけですよね。
そう、まあそうですね。ブラウザーまあそうですね。あ、多分使ってる API のは違うと思いますけど、基本的には、そうですね。なんか、ブラウザーが HTML をレンダリングするような感じで、Jetpack Compose の、うん、コードをレンダリングしてるという意味では、そうですね。同じですね。
すごく乱暴な言い方をするんですけど、はい、例えば WebView みたいなものを置いて、その中でレンダリングするっていうのと、今回のなんか Jetpack Compose みたいななんかビューを置いて、その中でレンダリングするのだと、やっぱりなんて言ったらいいのかな、ジェットパックコンポーズみたいなのがあった方がいいっていう、まあ、議論というか判断みたいなのがあったんですかね。
まずウェブビューを多分一つは多分用途が多分結構違うかなっていうのは多分思っていて、どう言ったらいいかな、例えばウェブビューで、まあ、基本的には、なんか、ウェブの UI を表示するためのものですし、
はい。
まあ、多分最近結構いろんなことできますけども、多分、要所を使っていただく、いいものを選んでいただくっていう感じになると思うんですね。例えば、元から HTML で書かれてるものは多分、当然多分、ウェブビューで書いた方が多分いいと思いますし、あとは、例えば、アニメーションのパフォーマンスを出したいとかなった時には多分ネイティブのやつを、ネイティブのもので書いた方がいいと思いますし、あとは何があるかな、あとは、これも時間が解決するかもしれませんけど、ウェブビューって結構立ち上がりが遅かったり、
そうですね。
メモリーを結構バカバカ食ったりするので、まあそういうのは少ないかもしれないですね。うん、
実際なんか電池の消費量も結構ブラウザー大きいという話は、聞くので、うん、
やっぱやってることが大きいので、どうしても仕方ないとは思いますね。
なるほど、なるほど。いや、なんかこのちょっと意地の悪い質問は、実は僕が発案ではなくて、ジェイク・ウォルトンっている、いますよね、Google の、
はい。はい。
彼が結構フラッターに対して批判的で、その時にそういうことを言ってたんで、なんか、ジェットパックコンポーズも一緒かなってちょっと思ったんで、聞いてみました。
あまり難しいですけど、大きな多分一つの違いとしては、
はい、
まあ、フラッターも多分私の知る限り、ウェブビューも、ウェブビュー
は
わかんないな。基本的にはサーフェスビューみたいなものを、
はいはい、
まあ、GPU、テクスチャー1枚あってそこに書き込んでねっていうタイプですけども、Jetpack Compose はサーフェスビューではないんですね。
なるほど。
あれ、Jetpack Compose は根っこたどると、今、ビューグループになってるのかな？
はいはい。
どこまで行ってもビューなんですね。で、中でキャンバスのエフェ叩いてるので、先ほど多分先週の回かな？前回の回で話した、レンダースレッドに投げるみたいな仕組みが全部動くんですね。
はいはいはい、ああ、なるほど。そうかそうか。そこは結構違うわけですね。
そうですね。やっぱり、UI ツールキットなので、Android UI ツールキットなので、Android の、パブリック API の上に、 作っていくっていう形には当日を進んでますね。
うん、なるほど。じゃあ、まあ、普通にカスタムビュー作ってオンドローの中をこう頑張って書いてるみたいな
感じ、ね、そんな感じだと思います。はい、
なわけなんですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあなんかジェットパックコンポーズのこう、まあ、大雑把な話はできたので、ノナさんが具体的にやっているテキスト周りの話とかをちょっとお聞きできたらなと思うんですけれど、
はい、
はい、
まだ道半ばですという前提でお話ししますと、
はいはい、
まあ、当然テキストの表示とかを、はい、まあできないと、まあ、URL としての話にならないので、まあ、その部分をなんかこんな API いいかな、どうだろうな、みたいな話をしながら作っています。最近ということもないですけども、テキストフィールド、文字入力の部分とかも、最近実装して、多分今基本的な文字入力は動いてるはずです。バグがあったら直します。
なんか、あれですか、基本的にはそのテキストビューとかエディットテキストをこう再実装するような形なんですか？
再実装かと言われたら、まあそうですけども、
はい、
まあ、なんだろう。例えばテキストビューの、まあそもそもそのデクラレイティブ UI なので、その全然 API の設計思想が違うので、
そうですね。
例えばそのセットテキストみたいな感じではないんですね、もう全然。
うんうん、
多分一番顕著なのが、結構苦労したんですけど、テキストフィールド、そのリアクトの世界では、テキストフィールドでも結構相性が悪いことで有名なんですけども、
うん、
コントロールドコンポーネントっていう概念があるじゃないですか。
はいはい。
まあ、シングルソースオブトゥルースのもと、その、テキストフィールドは、まあ、コントロールコンポーネントであるべきであると。で、でも、片や、その、テキストフィールドって、その裏側は、その入力システムにつながっていて、その、中の、その、例えば、その、ディベロッパーが渡してきたテキスト、その、なんだろう、テキストのバッファーを、と IME との、まあ、協調動作をしなきゃいけないわけですね。
うん、うん。
多分そのディベロッパーが持っているソースオブトゥルースと IME が持っているテキスト、IME って入力システムですね。Gboard みたいなソフトウェアキーボードが思っているテキストが食い違った時に、さあどうすんだみたいな。そこはもう決定的に違いますね。その Android のクラシカルビューと設計思想が。
なるほど。あれでも基本的にそのユーザーが何か入力したってなったら、そのイベントみたいなが飛んできて、そのテキストフィールドの中で処理するみたいな感じなんですか？
だいぶ中の細かい話になるんですけども、
どうぞどうぞ、はい、
テキスト、IME とのなんか、まあ、お話、コミュニケーションって、
はい、
結構コマンドベースというか、ここの部分にこの文字入力してね、この文字を入れてねとか、セレクションをここに移動させてね、みたいな感じの、なんか、コマンドみたいになってるんですね。で、それを、今までのクラシカルエディットテキストっていうのは中にバッファーを持っていて、それに、まあ、そのコマンドをアプライしていって、で、その最終結果をユーザーに見せる。で、ディベロッパーは、例えばそれを処理したかったら、まあ、リスナー登録して、そのリスナーの中でごちゃごちゃやって、もう一回セットテキスト呼ぶ、みたいな感じになってるんですね。でも、これって、その、リアクトとか、そう、デクラレイティブの思想で言うと、その、ソースオブトゥルースがエディットテキストの中にいるんですよね。なので、それを外に出そうとするとどういう API になるかというと、基本的にテキストフィールドは変更があったら、まずディベロッパーに通知をするんですね。で、ディベロッパーが受け取ったテキストを、うむ、よしと言って、そのテキストフィールドにもう一回セットし直す。これを表示しろと。という過程を通るんですね。となると、まあ困ったことが起こるんですね。IME はよくありがちなんですけども、例えば、4桁で文字を切りたいですって言うと、IME から1111飛んできますと。で、テキストフィールドは、ディベロッパーに、あ、今1が来たよ。あ、次11になったよ。で、次111だよ。で、111まではいいんですけども、次の数来たら、ディベロッパーは、ノーって言うわけですね。もう、それ以上文字は入力できないから、1111のままだと。 でも、IME はもう5文字打ってると思ってて、で、ディベロッパーは4文字しか受け付けんと言っていて、じゃあテキストフィールドどうしよう。
なるほど。
というような、ちょっとだいぶ細かい話なんですけども。
あ、間にその、あ、ごめんなさい。デベロッパーが、まあ、介在するんで、その、IME 側に、なんというのかな、なんか通知する術がないと、お互いが入力されたと思ってる文字が変わっちゃうっていう、
ね。そうですね。クラシカルビューよりも、あの、デクラレーティブの方は、レクティブモデルの方は、ディベロッパーにすごい強い力があるので、ステートに関する強い力があるので、そこの部分の、まあ、協調動作を、まあ、中でやんなきゃいけない。というところが、まあ、大変。大変っていうか、まだ、未だに頑張ってるところですね。
え、それでも、解くすべあるんですか？
はい、なくはないです。いろいろアイデア考えてはいますけども、この問題、その、ジェットパックコンポーズだけじゃなくて、他の、あの、リアクティブもリアクトネイティブも持って、あの、あるはずなんですよ。その、リアクティブな、その、API を提供すると、どっかで多分その、あの、干渉する、なんだ、その、コンフリクトっていうのかな、その、インコンシステムな生徒を、あの、補正するっていう機能がないと動かないので、どっかにあるはずなんですよね。
なるほど。
いくつか、あの、まあ、その、当然、リランドさんにしても、その、ジムさんにしても、そういうエキスパートなので、そういう知見を、いろいろと、過去の知見を聞きつつ、ジェットパックコンポーズどうしようかなっていうのを今、あの、考えてるところですね。
なるほど。
すごい細かい話、面白いです
ね。いや、面白かったです。なんか、IME って、IME もまたあれじゃないですか、その、ソフトっていうか、アプリっていうか、あの、別にシステム標準以外のものも使われたりも
する。そうですね。
なんかすごく難しいところだなというふうに聞きながら。
IME は本当に難しい分野ですね。あれは、うん。まあでも IME、特にブラウザ、あの、携帯の IME ができて、まだそのさっきの絵文字じゃないですけども、その、キーボード入力に依存しないような形の入力っていうのがもう標準になってきているので、あ、キーボードっていうのはあれですよ。あの、ハードウェアのボタンを押してっていうようなのではない入力がもう一般的になってきているので、はいはい、そういう意味でも、なんだろう、IME のなかった世界の人たちは、が多分直面している問題っていうのを、日本人は昔、あの、直面してたのを、まあ多分今の、その、まあだいぶもう経ちましたけども、多分ソフトウェアキーボードが当たり前の世界になったら、多分、ASCII だけだった。サイの人たちは多分そういうのを理解せざるを得ない状況に多分今なってると思いますね。
なんかあれですよね、その未変換状態があって変換して確定するって多分こう、なんていうか、欧米圏の人はちょっと分かんないですよね。
そうですね。そもそも例えば絵文字が突然テキストで送り込まれてくると、絵文字に対応するキーボードってなんだろうとかって、基本的にないわけで。
そうですね。
なので、まあ、その辺も多分、確かに、モバイルが変えた世界だと思いますね。
あの、ちょっと雑談になりますけど、僕、SKK って IME を、あの、はい、いつも、はい、まあ、あの、Android 上では使ってないですけど、Mac とか、あの、うん、で使ってるんですけど、その、Mac 用の、SKK の IME を作ってる方がいらっしゃって、はい、その方のブログとか読んでると、すごい苦労されて作っていて、
うん、IME は、ま、詰まるところ、やっぱ、プロセス間通信を、その、どんだけ協調動作させるかっていう、相手のところにあるバッファーを、その、アプリケーションを書き換えたい。ディベロップ、あの、IME も書き換えたいっていうところをどううまく処理するかっていう、
そうですね。
問題に落ちるので、
うん、
大変だと思います、今。ありとあらゆるものが書き換えてくるので。
そうですね。いやー。ありがとうございます。あれですか、そのジェットパックコンポーズ、あ、これも話せる範囲でいいんですけれど、
はい、
関わってる人って結構多いんですか、今。
多分人数は多分言えないと思うんですけども、はいはい、関わっているっていうと、どこまでを言うとあれだ、なんか関わる。
あ、いや、なんか、その、すごく発表してもらってワクワクはしてるんですけど、その、どれぐらい経ったら、まあ、実際にプロダクトで使えるようになるのかなっていうので、そのどれぐらい力を入れてるのかなが。
あ、 間接的ですけども、まあ、AOSP で開発しているので、はい、AOSP のそのコミットとかは、全部公開されているので見れると思いますね。
じゃあそれを見ながら、こう。
そうですね。
わかりました。はい。
多分あそこに多分全部出てるのが全部ですね。コミットとしては。はい。なので、まあ、はい。私の恥ずかしいチェンジとかも多分、よくタイポーがなんかこう指摘されてるやつとかもあったりしますが。
あれでも、ノナさん、じゃあ、でも前も AOSP だったんでしたっけ？そういうわけではない。
は
い、
フレームワークは基本的には、やっぱその中で開発したものが年一出ていくっていうものなの。
うんうん、
でも、Android X は AOSP 移りましたね。
あ、そうです
ね。Android X は全部今 AOSP で開発されてますね。
なんか開発の仕方とか変わったりしたんですか？
いえ、全然。
そうですか。もう、
もともと私、Chrome とかで仕事してた関係もあって、結構その外での開発っていうのは、まあ、慣れてはいたので、特に何の障害もなく、AOSP になる、AOSP で開発です。わかりました、ぐらいの軽い感じでしたね。
いやなるほど。いやでもこれもちょっと雑なんですけど、結構 Android X というかジェットパックになってからすごい勢いでライブラリーが更新されていくので、なんか面白いですね。
そうですね。それまでは確かになんかバージョン、なんかフレームワークのバージョンとなんかこう、強調するような感じでしたけども、今はもうもはや、独自のリリースサイクルというか、でやってるので、確かにその辺は結構大きく変わりましたね。
うん。いや、でもすごく一アプリ開発者としてはいいなと思いますね。バグもすぐ治るんで。
そうですね、
うん。前はサポートライブラリーバージョン上げたいけど、上げるとこっちのバグがとかなんかそういうの結構あったんですけど、今はまだ結構アルファベータとかってのありますけど、まあ、ガンガン壊れてガンガン治っていくんで。
あと多分全部が AOSP になってるので、そのバグとかも、怪しいところのログとか見ると、これで治ったんだとか、わかるかもしれないですね。
うん。
そう、だから結構、バグは報告していただけると助かりますので、ぜひぜひ、バグを登録していただけると、結構やっぱ気づかなかったりとかするので、ベータとかもやっぱ、出してる理由はやっぱ使ってもらって、報告してもらって、なんかそういうフィードバックを得たいっていう。特にテキストとかはもう本当に広いんで、特定の言語で壊れるっていうのは結構起こるので、そういうのをやっぱキャッチしたいっていうモチベーションはありますね、私の中では。なので、もうどんどん、バグ見っけたら報告していただけると、もしその、もう報告されてるかもとか思っても、まあその時はただの中でその、レプリケートってするだけなので、もう全然気にせず、バグ報告してると助かりますね。
はい。まあそうですよね。Android イシュートラッカーも、あんま比較してないですけど、最近結構反応が早い気がするので。
そうですね。なんか、反応が早いかどうかちょっとわかんないですけども、はい、ちゃんと、確か、AOSP プロジェクトの子に多分バグを報告する口とかのリンクが多分貼ってあるはずなので、あそこから登録されると、ちゃんとプロセスされるはずなので、ぜひぜひ。
そうですね。
日本、英語しか多分ダメだよな、あれ。
ああ、そうですね。
そこに日本語で報告してるの見たことないな。
うん、ないですね。
うん、
まあでも、多分再現するサンプルみたいなものがあったりとか、コードがあれば、
なんかコードのバグだったらもう多分本当にここバグだぐらいの勢いで多分。まあ日本語の場合、あまり反応できないかもしれませんけど、私にこう直接メンションするとかでも全然。テキストの場合ですよ。他は全然わからないので。
わかりました。いやなんか結構イシュートラッカー検索すると同じバグ見つけたりするんで。
うん、
なんか普通にググっても出てこなくてもイシュートラッカー行くとあるってよくあるんで、これを聞いてる方もなんか変だなって思ったらとりあえずイシュートラッカー行って探したりとか起用するのは結構いいと思いますね、
うん、早ければ早いほど間に合う可能性が上がるのでリリースとかにですね。
ちょっとなんというか別にこれ野田さんに言ってもしょうがないんですけど、なんか イシュートラッカーとかでフィックスドって書いてあるんだけど、どのバージョンで直ったのかよくわからんみたいなことは。
そうですね。やっぱ、バージョンとかのリリース情報って基本外出してないので、多分言えない。
じゃあ内部でフィックスドで、うん、まあ次のリリースで出るよっていうことぐらいしか言えないですかね。
多分言え、でもジェットパックコンポーズでの、ジェットパックコンポーズじゃない、アンドレックスはもう全部オープンなので、というか多分その、ログが見えるはずなので、このバグを直したのはこれだみたいなのがわかるはずなので、ジェットパック、じゃあアンドレックスに関しては多分、イシュートラッカーで見て、で、ログを見て、それが含まれているバージョンを見れば、多分わかると思うんですけども、中のコードに関して言うと、確かにわかりにくいですね、どのバージョン直ったかっていうのは。ですね。
なるほど。いえいえ、まあでも全然ありがたいので。はい。というので、もう30分ぐらい話しましたかね。
36分って出てません。カットどうなんだろう、わかんない。なんか、
あ、いやいや。
こんな感じでよかったんですかね、ジェットコンポーズの話は。
あ、いや、はい。あ、なんかもうちょっと話したいことありますか？
あ、いや、多分、むしろあまりなくて申し訳ないなと思ってるくらいなんですよ。あ、いえいえいえ。
でもなんか、そうですね、今の、その、思想みたいな話であるとか、なんかアンバンドルしたいっていうモチベーションとか聞けたのはすごく、うん、個人的には面白かったですね。
テキストフィードのなんかこう、マイナーのやつとか多分誰も喜ばない系だと思いますが。
いや、結構そういうのは喜ばれるんで、はい。
そうですね。
とりあえずじゃあ、一回締めますかね。他になんか話したいこととかって。
は、大丈夫ですね。はい。
大丈夫ですか？はい。じゃあ、野川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。